ジオ。さあそれではお待たせいたしました、本日のゲストはこの方々です。どうぞ。
はい、株式会社野菜の、工場長を務めております中村陽一です。
同じく株式会社野菜の管理栄養士の中村真澄と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのお二人もうね、このサテライトスタジオにご出演いただくのももうね、随分と回数を重ねまして、はい、重ねていただきまして、
はい、
で私はもう毎月お会いするのが楽しみで、
私もです、
ね、もそしてお子さんが一緒にね来てくださるんですけれども、毎月楽しみなんです。ちょっとずつ
ありがとうございます。
ぐんぐんと大きくなって成長が見られる、
ぷくぷくと、
ね、本当にあのおばあちゃんのような気持ちで見ておりますけれども、はい、ということで今日はねお二人をお迎えしてお話を伺いしたいと思うんですが、陽一さん、
はい、
この株式会社野菜さん、はい、リスナーの方にも今一度お話しいただけますでしょうか。
はい、あの舞鶴の、廃校になった岡田上小学校、
はい、
そちらの体育館をお借りしまして、水耕栽培で野菜を作っている会社です。
はい、こう水耕栽培というと、はい、まあこうね、こうイメージ的にはあ、こう土を使わないのかなとか、
はい、
そうですね、そういうイメージがあるんですけど、
はい、そうですね、あの体育館の中にもう一つ箱型の部屋を作りまして、
はい、
でそこも完全なクリーンルーム状態なんですよね。
はいはい、
で、まあ、虫とかも入ってきませんし、その中で、まあ、土も使わず、水に溶かした肥料 で、であの肥料、その肥料を循環させて育ててます。
あ、なるほど、はい、体育館なんですね、増美さん。はい、
そうなんですよ。
なんか私ね、そう水耕栽培って初め聞いた時に、体育館にめっちゃいっぱいこう水の出るこうホースみたいなのがバーってなってて、
なるほど、
体育館全体をこう行き渡らせてるのかなと思ったら、そうじゃなくて、
そうなんです、
体育館の中に小部屋というか
コンテナみたいな感じですかね、イメージとしては。そのプレハブ小屋とかコンテナをイメージしてもらったらいいんですけど、それを体育館の中に入れ込んで、まあ、新しいもう部屋みたいな形の、なんていうんですか、
はい、
なんて
防音室みたいな、
防音室みたいな、そんな感じです、そんな感じです。密閉されたもう空間を一つ部屋を作って、その中に、土の代わりにですね、液肥っていうんですけど、
はい、
水に肥料を溶かしたものを流れるこうレーンをこうずっと並べて、はい、棚状に並べて、そこに、まあ、パネルって言って板みたいなものをこう浮かべるというか置いて、そこに苗を置いて栽培をしてます。イメージ、
うんうんうん、
そうですね、
なるほど。こうな、じゃあ、あの何階建てにもなってるんだ。
あ、そうです、そうです、5階建てです。
6段
5階建てと6段とね、
はいはいはい、じゃあその体育館の中のプレハブ状の小部屋には、そういったそのレーンの中に野菜たちがニョキニョキと育っている。
そうです、そうです。
だからこの密閉してあって、その害虫にも、ね、
そうです
ね、はい、害虫の心配もなく、病気の心配も少なくて、安全に食べていただけるということなんですよね。
結局虫も来ないので、農薬使わなくて良いので。
そういうことですよね。あの農薬使わないと洗わなくて済むっていうこのレタス、
そうです、
いいですよねっていう話を毎回するんですけれども、あの本当にこう手軽に食べられる野菜の中の一つ、
はい、
だと思うんですね。でその水耕栽培でその液肥ってお話しされてましたけど、陽一さん、この液肥の中にはレタスたちをすごく元気にする、
はい、
あの要素があると思うんですけど、はい、レタス自体はすごい栄養価が高いんですよね、
はい、
この水耕栽培、
普通の一般的な水耕栽培のやり方で育てると、あの畑で採れる露地物の野菜に比べると栄養価ってすごく低くなってしまうんですよ。それがうちの場合、あの遺伝子組み換えとか品種改良ではなくてですね、栽培方法を変えることによってすごい栄養価を高めてるんですよ。まあ、京都府立大学の技術をお借りしてるんですけど、はい、で、その肥料の中の栄養は、まあ、そんなに変わらないんですよ。一般的に、はい、ただその、収穫する前にあのストレスを与えるんですよね。で、その 硝酸態窒素を抜く作業をするんですけど、はい、そうすることによってあの栄養価も上がって、うん、苦味えぐみが少なくなって美味しい野菜ができるというやり方ですね。
なるほど、はい、真澄さん私もね勉強も毎回こうお話聞いててね勉強になってるんですけどね、はい、あのこの硝酸態窒素、はい、これがえぐみなんでしたっけ。
そうなんです、
野菜のね
えぐみとか苦みとか、うん、なんか口に入れた時にちょっとシュワッと感じる野菜とかあると思うんですけど、うんうん、それの原因となっているのが硝酸態窒素と言われる物質なんですよね、うん、でこれ実は発がん性物質にも体内で変わると言われているので、あまり日本ではですね、うん、あの聞き慣れないんですけど、実は海外ではその基準もしっかり設けられてて、これ以上この数値以上のものは出しちゃいけないみたいな感じで法律で決められてるんですけど、日本は今のところその基準はないので、うん、まあ言ってしまえば硝酸態窒素が高いものを出し放題みたいな感じなんですよね。
なるほど、うん、まあ、食べる私たちにとってみたら、はい、この少しでも、ね、体に良くないと分かっているものは、ね、うん、取りたくないっていうのが正直なところだと思うので、はい、そうですね、この株式会社野菜さんのこのレタス、今舞鶴市内も、ね、いろんな店舗で販売されていますけれどもね、はい、ぜひこの未来の野菜、
はい、
見つけていただいてご購入いただいて、一回こう食べていただくと分かると思いますよね。
ぜひぜひ、
ね、本当にこう、なんだろう、匂いもなく、はい、苦くなく、葉物野菜ってどうしてもこう子どもたちえって なってしまう子も多いと思うんですけど、はいはい、そういった苦味もなくてっていうのがやはりこの硝酸態窒素がないから、
そうなんです。
体にもいいし、これはぜひ皆さんこのショッピングセンターラポールにも販売されています。そう、前回ね、はい、放送終わった後、はい、買いましたって言って持ってきてくださってた方がいらっしゃったんですよ。本当にあの追いかけようと思ったんですけど私の俊敏な足では到底追いつかず
すごい俊敏な足ですね、さらにな
ので追いつけなかったんですけども、はいはい、お伝えしようと思っていました。
嬉しいです、う
ん、今買ってきたんですっていう風に、ね、ブースに来ていただいたんですよ。
はい、
ぜひ、ね、今日もあのショッピングセンターのポール内並んでいると思いますので、一度手に取って、お買い求めいただきたいと思います。それでは CM を挟みまして、この後もお二人にお話をお伺いしていきます。ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしました。ここからの時間は株式会社野菜の提供でお送りします。ななこちゃったラジオ、火曜日は私ムジカが本日のゲスト、株式会社野菜より工場長の中村陽一さん、そして管理栄養士の真澄さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてね、このショッピングセンターラポールの中でも売られています株式会社野菜さんのレタス、未来の野菜ですよ。ぜひ皆さんで、ね、お買い求めいただきたいと思います。本当に美味しいです。で、ここで真澄さん、
はい、
あの前回ねご出演、先月ですね、いただいた時にもちょこっとお話ししました、
はい、
このレタスを使って、こう何かおすすめレシピありますかなんていうのをお聞きしたんですけれども、はい、今ね真澄さん、野菜がめちゃめちゃ高い、
うん、高いですねびっくりしました。
本当にねびっくりするわけなんですが、そういった時にもやはりこの野菜さんの野菜たちは無敵ですよね。
そうですね、値段は年間一律変わらないですね。それこそ、うん、まあ、水耕栽培なので天候に影響されないので、まあ、365日同じ条件で同じ量を出せるので、うん、まあ、品質も価格も同じものが出せるので、まあ、こういう時にはちょっと強みではあるなと思います。
そうですよね、それってやはりでこの家の台所を預かっているお母さんたちには強い味方だなと思うんですよね。
そうですね、
うん、でその先ほど陽一さんの話にもありましたけれどもね、この野菜の栄養価ね、真澄さん、はい、この栄養価っていうのが、はい、やはりこの 普通の水耕栽培では少し栄養が落ちちゃう、うんうん、けれどもこの株式会社野菜さんの特殊な技術で、作っているこのレタスは栄養価も高いんです、はい、でしたね。
そうですそうです、うん、うちのレタスはのレタス一株で一つ売られている1個でトマト3個分の抗酸価値があるぐらい栄養価がギュッと詰まったものになってます、
ね、でそうなると今ね、夏バテ
あ
なんかちょうど食べられへんなという人もね、
うんうんうんうん、
いらっしゃると思うんですよ。そういった方にぜひおすすめのレシピがあればと思うんですけど、
うんうん、私がいつも家でしてるのはもうパパッと手軽にできる生春巻きで食べてるんですけど、
ほうほう、どんな風に？
ライスペーパーあるじゃないですか、うんうん、はい、結構安く業務スーパーとかで手に入るんですけど、
うんうん、
あれにあれを水でさーってくぐらせておいて、レタス一株分ブチブチブチってこう、まあ、ちぎって、
はい、
置いて、まあ、あとは好きな具材なんでもいいんですけど、
うんうん、
私がよく入れるのはハム、
うん、
もうハムだけで全然美味しいです、
うん、美味しいだろうな
ハムペッペって乗せてぐるって巻いて、はい、まあ、好きなドレッシングで食べるっていうやり方をうちではよく食べるよね、うん、
あなるほど。それだとすっごい栄養価もあるし、
そうなんですよ、
でさっぱり食べられますよね。
そうですそうです、
うん、
で栄養的にもライスペーパーなのでご飯の代わりじゃないですか。でご飯でタンパク質のっける、うん、でお野菜も食物繊維ビタミンミネラルのっける、うん、でそれも一食完結みたいな感じで、
本当だ、
でさっぱりしてるからバクバク食べれて、気づいたら2人でレタス 3,4 株分ぐらいベロリ食べててそれだけお腹いっぱいになっちゃうんですよ。だからまあ、ちょっとあんまりね、私自身あんまりぽっちゃりしてるから言えないんですけど、ダイエットしてる人とかにもすごく、うんうん、カロリー低くておすすめで、
ですよね、
うん、疲れてあんまり食欲ないやっていう時でも、うん、それだったら割と比較的食べれるから、う
ん、なるほど、うん、特にね、あの朝、
うんうんうん、
あ、子供たち、うんうん、食べにくい、
そうですね、
でそれいいなと思いますよね、
うんうんうん、
でそれにヨーグルトがあったらもう
バッチリですね、バッチリ、乳製品もカルシウムも取れて、
ね、あってで子供たち、ね、そこにちょっとフルーツでも入っていればなおさら良いかなって思うんですけど、どうですか栄養士さん的に。
バッチリだと思います。
うん、でそのライスペーパーっていうのは、
はい、
あ目から鱗でした。
そうです、
そっかと思って。
炭水化物なんで、うん、ご飯の代わり、まあ、うん、子供とかもうエネルギーがいる男性、体使って働く人にはちょっとやっぱりね、足りない、ね、カロリー的には足りないかもしれないですけど、うん、女性とかダイエット中とかだったらもう手軽に食べれて、
うん、
バランスも良くて、最高なんじゃないかなって。
いや本当に いいこと聞きました。ちょっと明日の朝早速ねうちやってみようかなと思いますよね。
ぜひぜひ、
うん、あのハムを乗っけるとやっぱりそこでちょっとねお肉的な要素も入っているしと思うと
そうそう
安心もできるし、で子供たちもパクパクと何かしながらぼんやりしながらでもこう食べれそうな感じがあります。ドレッシングはつけていいんですね。
つけても大丈夫です。であとはもっと違う風な感じですると、ゆで卵を作ってマヨネーズ混ぜて卵タルタルみたいなの作って中入れたら
絶対美味しい
ね。
私それだけでこうスプーンで食べてしまいましたちょっと陽気めに茹でとこ
う。そうですね、自分の分だけちょっと多めに入れたりとかして
、ね、そっか、
うん、ドレッシングもいらなくて食べれて、
なんか手巻き寿司感覚ですね。
あ、そうですそうです、
ね、好きな具材を置いといてあげると子どもたちもちょっとこう好きなの選んで巻いてくれたりするかななんていうふうにも思ったり、うん、
絶対楽しいと思
います、ね、ちょっとこう暑くてで今運動会の練習が始まったり体育祭の練習が始まったりすると子どもたちちょっと疲れ気味かななんていうふうにも思うので、ぜひ株式会社野菜さんの、ね、レタスを食べて元気もりもり頑張って暑さを乗り越えてですね頑張ってもらいたいななんていうふうにも思いますさあそしたらここでますみさんのリクエスト曲いってみましょうか。ますみさん今日のリクエスト曲は、は
い、サカナクションの新世界をお願いします。
はい、それではお聞きください。どうぞ。 さあということで増美さんいかがでしたでしょうか。
宝島でしたね。
新宝島でした。はい、ね、あの陽一さんが丁寧、はい、丁寧のやつでしょ、
はいはい、そこしか覚えてない
で、ね、お話の中でね、あの陽一さんの歌の話になりましたね、打ち合わせの時で。
そうちょっと自分の美声が、
はいはい、
すごい音痴なんですよ
ちょっと何て言ってるか分からないですけど
、はいね、なんかそうやってね、はい、あの陽一さんの歌の話になってね、うん、増美さんともう、ね、あのケラケラ笑いながら打ち合わせをしていたわけなんです。
でもマキーナさんに治るって言ってもらったので
そう治ります、はい、音痴は、
はいはい、
ちょっと希望の光が、はい、
ちょっとバケツをかぶって頑張ります
でも陽一さんあれですよ、はい、あの自分の声が自分に返ってくるこのチューブ の、はいはい、あのあれを買われたんですよね、はい、
そうなんですよ。
里帰りしてる時に家に帰ったら何これと思って
あんまり良くなかったんですよね。
あ本当です。それは買われたその真相は、は
い、真相あの楽天の期間限定ポイントがあったんですよで、あ今月末までにこのポイントを使わないといけないと思った時にこう特に欲しいものがなくて、ちょうどたまたまなんかランキングで上がってたんですその時、なんかコロナの影響で巣ごもりでなんかみんな買ってたみたいで、
なるほどなるほど、
あこれなら音痴が治るかもと思っていや音痴じゃないですけど音痴じゃないですけど僕の美声がもっと良くなるかなと思って
必死
いやなんかねそう音痴とおっしゃってますけどこうちょっと若干他の人と音程が違うなってこう気がつかれた。その気がつかれたのはいつ頃ですか。
あ、まあ、高校生の時ですね。
高校生の頃、はい、
高校生の時に吹奏楽部に入りまして、は
い、吹奏楽部、は
い、でその時その、まあ、ただ単純にこうサックス吹くのかっこいいなっていう本当ただの憧れで入ったんですけど、その時そのメトロノームの使い方も分からないですし、その楽譜も読めない状態で入ったので、でそこで部活に入ってしばらくしてたら、あ自分って音痴なんだってそこで、あ自分ってもっと美声じゃないんだなって気づいて
ということですけど、
は
い、
人とは違う、あ違
うちょっと特別なんだって気づ
いた。特殊な能力を持っているということに気がつかれた、
はい、特殊能力が開花したところでしたね。
ぜひその、あの、今もまだ使ってらっしゃるんですか。その
あのちゃんと綺麗に引き出しの中で眠ってます大切に
、ね、ちょっと活用していただかないと
そうです
よね。のぼせるぐらいお風呂で練習していただいて、はいはい、またこの美声をですね、はい、あのこの番組でもねぜひ披露していただく。
そうです
ね、それもいいですね。
すごいレアです ね、
毎月
私でも聞けないのにあまり
毎月1曲こう課題を
ジャイアンのリサイタルみたいになりますけど
1年後めっちゃ上手くなってるみたいな。
じゃあここのサテライトあのセントラルコートでコンサートができる日を、はいはい、
こう皆さん僕の成長日々楽しみにしながら、はい
と思いますさあそれではですね CM を挟んでこの後もお二人にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
七子チャタラジオ火曜日は私ムシカが本日のゲスト株式会社野菜より工場長の中村陽一さん、そして管理栄養士の増美さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
危うく下の名前だけで紹介しそうになってしまいました失礼しました。さあ先ほど美声の話もしちゃいましたけれども、はい、前回先月ですよね、ちょっと真面目な話、
はいはい、
戻しまして、はい、先月、はい、このリーフレタスを今この株式会社野菜さんのその岡田上小学校で作ってらっしゃるって話、はいはい、それと一緒になんとフルーツを挑戦している、はい
は
い、
そうです
ね、でいちごがね、はい、先月あたりからかなこう始まってるんですよ、はい、みたいな話をしていただいてて、
はいは
い
はい、
その後陽一さんこのいちごの発育は
その後、まだ1ヶ月、1ヶ月ちょっとなんですよね苗を植えて、
はい、
でちょうど先週その花芽分化って言って花が咲くかどうかの顕微鏡検査をするんですけど、うん、そこの検査をしてくれるところに出してきたところです。でややしてるかなっていうところだったんです、なので、まあ、来週ぐらいだったらもっと分かりますって言われたんで、まあ、今週末ぐらいにもう一度持っていくところをですね、まあ、でそれで、まあ、ちゃんと花芽が出てますよってなったらまた環境を変えてこう実がなるように花を咲かせるように、
はい、
環境を整えていくっていうところです。
じゃあそういったこの研究をしながら、はい、こう栽培していく、はい、大忙しですね。
大忙しです本当休暇、休む暇がないんじゃないかなっていう。
ね、歌の練習もしないといけない。
そうですね、
忙しい、
はい、忙しいですよ。
ですけれども、そのいちご、はい、でもその研究所っていうかね、はい、そういったあの検査を出しながら、はい、美味しいいちごをどんどんと作れるようにしていくっていうのには、はい、やはり言われてたみたいに前回11月ぐらいかなと。
はいはいはい、
ね、どれぐらいできるんでしょういちご。
そうですね、どれぐらい、
ね、いっぱいできればいいですけど ね美味しいのが。そして
ですよね、なんかそのやはりそのいちごもそうですよね、こう、はい、口の中に生のまま入るものだから、はいはい、やはり安心安全っていうのが、はい、一番嬉しいです
ですね、うん、でなおかつ洗わなくてよければ手間も省けて最高ですよね。
すごい、これはあの家庭だけじゃなくて、うん、きっとあのお菓子屋さん、はい、そのケーキ屋さんだったりスイーツを作られる方っていうのにはこの安心安全ないちごってかなり重宝がられると思うんですけど。
そうですね、
うん、
そうですね、
今夏場のいちごがないからですね、で特にその
あっても高い、
うんうん、はい、そうですね、はい、でまた今野菜と一緒にフルーツも高騰してますからね、はいはい、価格が、
うん、そうですね、
ね、ってなってくるとぜひ成功させていただいてですね、
はい、
いっぱいいっぱいこう、はい、いちごが、はい、いちご狩りに来れるぜぐらいの。
そうですね、
でも確かに環境ね、うんうん、整ってるから真夏でもいちご狩り、ね、快適な状況。あ、今私も気づきました。
本当に、
あ、すごい、一番にしよう
一番にしよう、いちご狩り
いちご狩り
呼んでくださいよ。
練乳持ってですね二人でこう
あの食べ尽くす自信はありますで出荷できなくなったらごめんなさい、
ね、
ちょっと入場料高くもらわないといけないですね。
ね、でもそうやってその水耕栽培をされる中で今岡田上小学校だけですけどその他にも舞鶴市内休校がありますけどね、はいはい、そこも使っていく予定なんでしょうか。
そうですね、まずはちょっと今岡田上小学校をまずフル生産にしてからにはなってくるんですけど、舞鶴市内全部で5校廃校があるって聞いてますので、そちらの方にも工場を増やしていきたいなと。で、あの福知山の方からも お声かけをいただいてるんですよ。あの廃校使ってくれませんかっていう、まずはちょっと舞鶴からということには言ってるんですけど、
そうなんですね、
ちょっとあの工場予定地は今のところどんどん増えてるのかなという
すごいすごいですね、まさみさん。
そうですね、
うん、
もうや株式会社野菜のこう陣取りをいっぱい
して確かに、でもそうやってその場所が広がっていくと、はい、作れるものもどんどんと広がって数が多くなっていくわけで、はいはい、でその水耕栽培で季節や温度などしっかり管理されているということは、はい、土地が変わってもそこで作ることができるということなんでしょうか。
そうですね、はい、そうです、どこの工場のものでも品質は同じ、うんと言えるかな、はい、と思います。
なんかそういったその手法を、はい、こう毎日今ね、はい、リーフレタスだったら岡田上小学校でこんな風にしたらうまくいくよ、うん、量産できるよっていうところを研究されてるわけじゃないですか、
はいは
い、そういったノウハウを、はい、まあ、違った体育館でも、はい、体育館じゃないや小学校、はい、休校でも、はい、こうレクチャーして進めていくという感じ、はい、
そうです、もうこれを一つのモデル、ビジネスモデルとしてですね、まあ、廃校活用で地方創生と雇用創出っていう、あの理念もありますので、そういったことにこう同調してくれ、こう協力してくれる会社と一緒になって増やしていけたらなっていうところで考えてます、
は
い、
なるほど、はい、いやこれは消費者の私たちにとっても嬉しい話ですし、はい、ね、こう安心、やっぱ食が生きていく中で、はい、一番まあ、ね、大切なものの柱の一つだと思うんですよ ね、食べるということはね、うん、なんかそこが安心っていうのはやっぱり一番安定していくかなっていうふうにも思うんですけど、
はい、
うん、今から多分もっともっと求められていくことなんじゃないかなと思ってはいます、
ね、なんかこう災害でね、オープニングでも話しましたが、うん、また台風がどかどかどかどかこう来そうな予感、
はいはい、今年多い予報ですよ ね、
うん、ね、でかつなんかこう暖かいからか大きな台風が多いというような話も聞きます。そうするとやはり心配なのが、また私心配しちゃう、野菜が高くなるって思っちゃうんですよね。
10月9月、
9月10月で葉物が結構高くなるっていうふうに聞いてますね。
また、
はい、まあ、あの気温が高すぎて、
あら一回落ち着いたや、じゃない、落ち着いて来つつあるじゃないですか、
そうですね、
値上がり、うん、それがまた9月上がるっていう風にはちょっと噂で聞いたので、
噂では白菜一玉1600円ぐらいっていう
上がるんじゃないか、
ちょっと本当かわからない
だから4分の1に切ったやつでも400円、3キュッパぐらい
になる。ちょっとほらコケな局長そこでサラさんみたいに、コケンとあかんわそれ。白菜1600円ってどうやらいことですね。
鍋は、ね、鍋食べられない今年は。
鍋どうしよう、本当マロニーちゃんいっぱい入れんなそうですか。あ、じゃあそう言ったそのやはりこの気温とか異常気象ということが、はい、私たちの食生活も脅かしているわけなんですよね。
そうですね、
うん、まあ、そういったところでこの水耕栽培、この株式会社野菜さんのようにこういろんな研究をしながら野菜の品種をどんどん増やしていただいて、ね、っていうところが増えていくといいなと私思います、は
い、私たちも増やしていきたいなと頑張ります、
はい、応援します、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、それではですねここで陽一さんのリクエスト曲を、はい、ご紹介いただきたいと思います。お願いします、
は
い、
ニッキーミナージュでスターシップ。
お聞きいただきましたのは、陽一さんのリクエスト曲スターシップお聞きいただきました。ありがとうございました。なかなか上げ上げの音楽の中、はいはい、あの白菜の高騰の話とですね昆虫を食べるという話がちょっとこう曲の間盛り上がってしまいましたけれど、ね、やはりこの食生活やはり安定しないと生活もね不安だななんていうふうにも思いますけれども、さてこの株式会社野菜さん、このショッピングセンターラポールでも取り扱っておられます、レタスです。リーフレタス、未来の野菜としてですね、レタスが販売されております。これは生でねそのままちぎって食べられる。
そうです、
洗わなくていい。ハモリに出しましたね
もう
私たち
キャッチフレーズ
本当にこう洗わなくていいっていうのは手軽に食べられるし体にいいしっていうところでですね、このリーフレタスぜひ皆さんにお買い求めいただきたいと思います。ショッピングセンターラポール内、ね、野菜の売ってあるところにありますよね。
そうですね、右側の建築のちょっと手前の、
手前のところですね、はい、あの地場さんの日のところですね。です、地場さん野菜を売っているところに未来の野菜、リーフレタスです、見つけてくださいということで、お二人そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。 あっという間ですね
、
あっという間です。また来月も1週目の火曜日、はい、お二人にご出演いただきたいと思うんですけどもね、その時にはまたイチゴの、
あ、はい、そうですね、
発育状況など、
はい、花が咲いてるぐらいなるかな。
ちょっと自分も初めて育てるんで、どれぐらいなってるのかが、
早かったら花咲くんじゃない、1ヶ月ちょっとやろ、
う
ん、
咲いてくるのかなっていう、
花芽分化してたら、うん、はい、は
い、だったらね、増美さんいちご狩りの日も近い
ですね、近い、練乳買い占めとかな。
本当ですね、
買い占めはちょっと
買い占めはダメだいちごのいちあのチューブのタイプですか。
どうしよう、缶でね、このこれ
のスケットで同じく噛んでいきますということですが、陽一さんよろしくお願いします、
は
い、
頑張ります
さあということで、お二人からリスナーの皆さんに一言ずつメッセージをお願いしたいと思います、はい、それではどちらから今日は、
じゃあ
真澄さんからお願いします、
はい、未来の野菜、あの体にいいものを自信を持って作っているので、ぜひ見かけたら一度手に取って食べていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。そして陽一さん、はい、
言おうと思ったことが全部言われてしまったんですけど、まあ、自分もぜひ食べていただきたいなと、
うん、
はい、でちょっと昨日たまたま電話かかってきてですね、あの鹿児島の小学生が、はい、あの食べましたって美味しかったですっていうこと言って、
通販で買ってくれてて、
すごい、う
ん、でなんか夏休みの自由研究で水耕栽培のレタスを買って食べたらしくて、いろいろと質問攻めに遭いました
けど、はい、すごいですね
なんかすごい離れたところからまたね、興味持ってもらって嬉しいなって、
ね、この水耕栽培が普通の水耕栽培じゃないんだよっていうのがね、はい、子供の頃から知ってもらえるっていうのはすごく未来が明るいですね、はい、
本当ですね、
うん、
んですけど、これ美味しかったですって言われたんで、うん、もうすごい嬉しかったです。
あ、本当に美味しいです。
ありがとうございます、うん、
本当に美味しいですよね。今うなずいていただいている会場の、ね、応援団もいらっしゃいますけれどもね、え、あの、食べていただいたんですかね。
ありがとうございます。
嬉しい。ぜひ皆さん、未来の野菜市のリーフレタス、ショッピングセンターラポール、そしてバザルタウンや福屋にもね、はい、売ってあります、はい、地場産野菜のところで販売しておりますので、ぜひお買い求めください。
はい、
ということで本日のゲスト、株式会社野菜院より、工場長の陽一さん、そして管理栄養士の増美さん、中村増美さん、失礼します、中村陽一さんと中村増美さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。